はい、こんばんは、スピーです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん。はい。福岡アットラジ袋ということで、はい、今回は、また久々にですね、海外ドラマを語ろうかなと思っておりまして、なんていうんですかね、こう、ほら、日本ドラマ、まあ、ちょっと半沢直樹とか、ね。
すごかったですよね。
語りましたけど、やっぱり海外のドラマのスケールすごいなと思ってね。
あ、そう。
まあ、あの、一時こう、見てたんですけど、海外ドラマもう半端なく入ってくるじゃないですか。
あ、そう。
日本に。もう今、レンタルで。
でも、半沢直樹も、あれですよ。あの、韓国とか、中国で大ブームなんでしょ、
うん、あ、そうなんだ。
うん、うん。で、中国なんかは、あれ、やってないんだけれど、YouTube じゃないけど、なんかそういうので。
違法かよ。
いやいや、違法じゃないんじゃないかな。なんか、あの、見せるのが違法なのかな、わかんないけど、そう。で、のがあって、そこでみんな見てるんだって、そのネットで。
ああ、そうなんだ。うん、
で、
うん、
あの、そのほら、中国もほら、賄賂だとかなんとかさ、官僚が腐敗してたり、上が上層部が腐敗してることが多くて、それに立ち向かう、で逆転するっていうのがもうなんか受けてるらしいですよ。
まあね、中国はね、しょうがないよね。要するに、まあ、これ本来は福岡アットラジ袋で話すネタじゃないんですけども、要するにああいうふうにさ、中国、まあ、日本もそうだったんだよ。あの、自民党政権が長かったじゃないですか。単独政権がずっと、あの、政治を牛耳るときって、中国ってそうじゃん。共産党の一党独裁ですよね。ああいうふうになると、賄賂が横行すんのよ。なんでかって言ったら、だって上に取り入っとけばそこ変わんないんだから、一回金出せば、こう、ほら、いろいろ関係築いとけば、不正やりやすいわけじゃん。
外資流数のが。
結局さ、例えばアメリカみたいにさ、じゃあさ、共和党と民主党みたいにさ、結構な頻度で入れ替わるじゃん、そこって。なんかこう、ミーハーというかさ、やっぱこっちだな、みたいなさ、二大政党が確立されてるとさ、その、賄賂積んだのに、ね、転覆したら、その、積んだ賄賂が無駄になるから、あんまり激しい賄賂ってならないんですよね。
あ、そう。うん、でもさ、それ、交換で、なるんだからさ、次のためにはなるから別にそんなにダメになるってこと
は、まあまあそうですけど、安心してやれるっていうか、その賄賂状態が、あの、広がるっていうのは中国がやっぱ一党独裁だからと思いますよ。あとはやっぱ歴史的に役人の給料がそんな高くないんですよ、中国とかって。権限を与えて、あとはこう自分で何とかしろってとこがあるから、賄賂ってある意味自分で稼ぐ、その権限を使って稼ぐ手段みたいなので、
お許しが出てるような
感じ。お許しね、出てないよ。今のその共産党は全く認めてないんだけど、その昔の中国の歴史が脈々そうだから、その広いじゃん、国が。だから支配した時に、そこのお前じゃここに任せるって思う。で、ちゃんと俺に上納金を出せば、あの、領主として、あと納めていいからな、みたいなのがあるわけだから、そのなんて
江戸時代じゃん。
え？
江戸時代もそんな感じじゃない。
まあまあそうなんだけど、でもだから賄賂が横行するわけじゃん。自分の領土でのこうさ、そうやってこう稼ぐわけじゃん。その領地の上納金を納めれば、あとはこう自分の権限でいろいろできるから、この業者を使うんだとか、よし、お前を取り立ててやるみたいな。お金くれるやつからやるみたいなのが昔からあるわけよ、中国は。だから、そのね、まあ、今は多分ダメなんだろうけど、だからもうそれが代々続いてるから、なかなかね、一掃できないですよね、そういうのは。はい。まあ、そんな中国の賄賂の話をしてるんじゃなくて、
はい。
今回はあの、アメリカの、あの、テレビドラマということでね、ちょっと自分、面白かったんで、クリンさんにも勧めて見てもらったんですけど、はい。テラノバというね、未来創世記という、副題がついてるんですけど、
なんかね、でもそう、スピさんに言われて見たイメージと、てか言われたイメージと見たイメージってだいぶ違ったんですよね。
ああ、それありますね。自分でこれね、全く情報入れずに見たんですよ。っていうか、基本的に自分は情報入れて見るの好きじゃないんですよね、あんまりこう。
あ、そうなの？
話題になってるってなって見るわけですけど、こう、それにさ、なんかこう、誰が出てるとか、どういう話だってとこまでを こうなんか調べてから
見ない ジュラシックパークみたいなイメージで見ちゃったんですよね。
わかります、
自分も全然違うなと思っちゃって、そう思
った っていうのは、そのこれ制作があれでしょ、うん、スティーブン・スピルバーグなんですよ、これ。
あ、そう。
制作組織
が。ジュラシック・パークもそうじゃない？
そうなんですよ。だから、スピルバーグがね、ドラマで、テラノバというね、恐竜時代に、こう、うん、人類が行って、うん、まあ、その、歴史をやり直すって話なんですけどね、こう、おまかなストーリーとね、うんうん、それをやるって聞いたら、嫌が方にも、うん、ジュラシック・パークのイメージがあるじゃないですか。あるある。で、自分めっちゃ期待しちゃったんですよ。うんうん、で、
大好きだったもん。
ジュラシックパークはね、自分もね、これぞ映画っていうか、うん、もう日本のあの邦画のなんかドラマに、うん、のスペシャル版みたいなの大嫌いなんですよ、自分。まあしょうがないと思うんですけど、その、うん、ドラマも見ますよ、相棒とか半沢直樹、うん、自分好きだからね。だけど映画っていうのはやっぱりこうなんていうの、現実ではないものを、うん、まあ CG とか今あるからやりやすくはなってますけど、うん、その昔でいうその SFX っていうか、ね、はいはい、特殊効果、うんうん、ね、そういう撮影技術を使ってこう再現していくってとこがロマンじゃないですか、うんうん、映画ので。やっぱりこう恐竜っていたよって言ってね、うん、こう化石があってこうなんじゃないかみたいな再現とかがされて、うん、こうね、筋肉とかこうついてたらこういう動きして、こういうこうなんていうの、
鳴き声もだって声紋も、ね、鳴き声とかも
そうそうそうあるからね。だからそれをね、こう再現したわけじゃないですか。で、テーマパークにするみたいな映画で、ジュラシックパークがね、公開された時、自分めちゃめちゃ感動したの覚えてるんですよ。うんうんうん、だからもうなんかその感動再びみたいなので、
はい、
見たんですけど、まあやっぱりドラマじゃないですか、これ映画じゃなくて。で、金は多分ものすごいかかってると思うんですけど、うん、やっぱりちょっとイメージしてたのとは違うかなという部分でね、まあこのテラノバについてね、はい、今回語っていきたいなと思います。
はい。
はい、それではいきますよ。せーの。
福岡アットラジ袋。
アメリカのテレビドラマテラノバということで、
はい、
自分ねこれね、まあその見てて思ったのが一個あってですね、
うん、
これ非常に子供向けに作られてるなっていうのを見てて気づいちゃった。
あ、そう？どんなところが？
いや、まずテーマが結構家族愛みたいなとこがメインテーマにないですか、これ。
家族愛
うん、まあ要するにこう近未来っていうか、なんだディストピア的な設定でさ、こう人類が滅びに向かっていく中でどうにかしなくちゃいけないっていうことで、こうなんかあの過去、
うん、
その白亜紀かなんかのね、恐竜がいる時代にこうワームホールっていうかね、こうポータルって呼んでましたけど、つながってそっちに一方通行で行くことはできると。でもう地球環境がもう破壊されて人類はこう滅亡を余儀なくされてる、資源もあんまないしみたいなね。だからなんかこうドームみたいなところにこう隔離されて、あとはもうなんか外の世界ちょっとなんか北斗の拳みたいになっちゃってるわけですよ、荒れ地みたいになっちゃって。だからそこをね、挽回するためにそのテラノバってとこに行って人類の歴史を、要はまあ過去の地球に行ってやり直そうみたいな話じゃないですか。でこう主人公はまあ、警官なんですけど、
はいはいはいはい、
この家族あれじゃないですか、要はこう子供をあんま作っちゃいけませんって、2人までっていう決まりがあるのに、3人目
をそうですね、
こう隠して育ててるのがバレちゃって、お父さん捕まっちゃうんですよね。でそれを脱獄して、こう寺の場に家族でみんなで行くと。でなんでそんなね、行けたかっていうと、なんかあの奥さん、
うんうん、
エリザベス・シャノンっていう、まあ、奥さんですね、はい、主人公はあのジェームズ・シャノン、まあ、ジム・シャノンって、うんうん、ジムってみんなには言われるんですけど、うんうん、が警官で、その奥さんの方が医者なんですよね、
はいはいはいはい、
かなりこう腕のいい、ね、
優秀なね。
でそのやっぱり向こうも医療ってやっぱり人類がねこう発展していく上で重要なんで、
はいはい
はい、医者としてこう呼ばれてて、うん、それにこう脱獄した旦那がついてくるみたいなんで、うんうん、でまあそのあれですよ、3人目の娘もこう荷物に隠して連れてって、うんうん、まあいわゆる密
入国みたいな、
密入国的なノリで、うん、あの向こうの世界に行くって話じゃないですか、うん、だからテーマがもうなんか家族で、うん、結構なんかあのなんだろう、家族みんなで、多分アメリカのこう部屋のイメージで、自分なんかさこうあのソファーかなんかに家族で座って、はいはい、でっかいテレビ見てるみたいなイメージがあるんですけど、うん、なんかそういう家族をターゲットにしたドラマなんじゃないかなって思っちゃったんですよね、うん、っていうのはやっぱり恐竜とかって子供大好きじゃないですか、
はいはいはい、
でも子供の頃恐竜大好きでしたから、うんうん、やっぱりなんかそういう意味ではそのなんて言うんだろう、大人も子供もなんだろうけど、うん、まあやっぱり子供層をすごい意識してる、うん、取り組み
しようとしたわけ、うん、
なんかさそのせいなのかもしれないけどさ、うん、その近未来の設定でなんかその向こうにあのまあまあ恐竜時代に恐竜のいるね、そのまあいわゆる白亜紀みたいな時代に行っちゃってますけど、うん、装備とか近未来のものを持ってってるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんだけどなんとなくやぼったさがあるというか、なんかあの乗ってるこうバギーみたいなのがさ、うん、なんかサファリパークにの係員が乗ってるみたいなバギーでさ、なんなのこれみたいなのはちょっと思ったんだよね。
あ、そうなの？
あとさ、なんかだって銃とかもさ、うん、その実弾の銃も多少出てくるんだけどさ、うんうん、基本的にはなんかまあ近未来だってことを表してるって言ってしまえばそれまでだね、うん、ソニックガンっていうさ、なんかこうエネルギーっていうか衝撃波みたいなのをこう出す銃なんですよね、はいはいはいはい、基本みんなが使ってんのが、うん、だからあれみたいな、なんだろうね、そのまああのちょっとあんまりリアル感はないっていうか、
あ、そうかね、うん
のはちょっと感じちゃったんですよね。期待して見てたから、ね、
それはあんまり私そういう ところはほらあのスピさんほど詳しくないからさ、
はいはいはい、
引っかかりはしなかったんですよ、
はいはいはい、
ただだからあれの歴史変えちゃって大丈夫なのかなとかさ、うん、そういうのは思ったんですけどね、
はいはいはい、
うん、
まあね、そう、そこはでも最大の矛盾があるよね、
うん、だってほら自分が消えてくわけじゃないんですかと思いながらさ、
まあだからあれこう、まあ、恐竜の世界でサバイバルするって話じゃないですか、うんうん、基本的には、はいはい、なんかこうほら隕石が降ってきて、うんうん、それの電磁パルスっていうか、はいはいはい、そのね、あの米軍なんかね、うん、実際にこう兵器として使ってるんですけど、うん、その周りの電力を全部ダウンさせるような電磁波兵器みたいなこう衝撃が隕石によって起こっちゃって、うん、電気が使えなくなると不便だねみたいな話があったりとかさ、うん、あとこうなんか渡り鳥みたいに翼竜がいっぱいこう、
いきなり来てね、
襲ってきて、翼竜はでも人間襲ったりする肉食だから大変だみたいなね、うん、そのこうツバメとかさ白鳥が来るのとわけが違うよみたいな話とかさ、結構うん、なんて言うんだろうね、こう、まあ、もし向こうに行ったらみたいなところは結構、うん、あの
なんかね、
うまくリアルに描かれてたような気がするんだけどね、ただやっぱり。
アルツハイマーみたいな病原菌に感染、みんなが感染するとかね、そういう話
あったね。あれはでも、あの主人公 の, そのジム・シャノンと、うんうん、その後
あ恋愛 の, の
恋愛の三角関係を描きたかっただけじゃない。なんかあのほら、奥さんをさ呼んだのがそのなんか
元
彼なんだよね、その大学かなんかの研究所で一緒だった人がいて、うん、その人がその寺の場のその科学技術班みたいなののトップなんだよね、うん、
はいはいはい、はい、
そうそうそう、だあそこでなんかあの伏線回収しちゃったからさ、うん、なんかあの科学技術班のさその元彼の人さ、うん、ものすごいキャラ薄くなっちゃってなかったさ、
あ、そうかな、
あんなもんかね、な
うん、あんなもんじゃない、
もうなんか出てきた役目果たしちゃったみたいな、
あ、そう、でもその後も結構役目果たしてたじゃないですか、
まあ だって登場人物意外と少ないよ、あれ、こ
うメイン少ないね。うん、うん。
少ないよ、だってドラマとして見たときに。うん、
でもね、なんか見てて、あの、これが、この人敵側だったんだっけな、味方側だったんだっけかなって分かんなくなったりとか
したら、それはでもこう、いやいや、それはでもこう、アメリカ特有のさ、こう、あの、まあ、24から脈々と続くさ、うん、誰かがこう、裏切ってるかっていうのは、こう、話の筋の途中で考えてるから、うん、なんか、結構強引になるみたいな、うん。あれもそうだと思うよ。なんかアメリカのドラマってそうなんでしょ、こう、人気が出たら、途中からこう続編みたいなのが決まるから、なんか、急に引き伸ばしたりとかさ、盛り上げるためにちょっと視聴率落ちてきたから、テコ入れだみたいに言ってさ、こいつが裏切ることにするみたいな、ええみたいなさ、そんな素振りなかったのが、実はなんか、そう、子供が不治の病でお金に困ってたとか、そういう設定が出てきたりとかするわけじゃん、だって。それはもうアメリカドラマの、
あれじゃない。スパイをやってたあの女の子？
スカイね。
スカイ？うん。スカイのお母さんがさ、いきなり出てきたっていう感じでさ、
いやだからそれは、うん、あれでしょ、だからスパイは最初あのバーのおっちゃんがスパイだっていう風にミスリードしてんだけど、うんうん、でもあの人はただ単に商売
してるだけで、う
ん、そのね、相手の
敵と
つるんでただけだし
っていう、ね、まあ、でもつるんでたけど、スパイはスパイだったよね、いろんな
情報、まあ、情報は流してたけど、あれが本命じゃないみたいな、うん、感じにそのスパイ探しを盛り上げるために、うん、もうあれはもう序盤から分かってたじゃん、だからそのために誰にしようみたいになって主要キャラでさ、そんないないじゃん、うん、だってこう何そのさ、主人公のファミリー覗くとさ、だって本当に出てくる人少なくない、だってなんかワシントン注意とかあの女性の副官みたいな人とさ、そのなんかあの兵士だとさ、あとさ、うん、その真ん中の女の子、三人兄弟の真ん中の女の子の彼氏のキャラクターとさ、そんぐらいしか出てこない。
あと
ない
、裏切ったとかって言ってさ、うん、あの追放された兵士と、うん、そんなもんですかね。
ね、少ないでしょ、キャラが。だからさ、まあやっぱ、こいつだったのかってやるには、やっぱ初期から出てる人とかにしないといけないからさ。いや、なんか自分嫌な予感したんだよね、それは。だってさ、あのスカイが途中から急に出てこなくなったじゃない。
あ、そう？
うん。出てこなくなって、なんか最初だって毎回必ず出てたのにさ。なんかなぁと思ってさ、しかもなんか、すごいさ、スパイやんのとか反対してたじゃん、みたいな。
そうそうそう、ダメだって言ってたよね。
まあでもあれもね、こう、いやいややってるから、まあそこは矛盾はしてないんだけどね。あの、寺の場見てない人は多分全くわかんないトークが続いてると思うんだけど、まあぜひね、ちょっと一回、12話だっけな、13話かな。うん、短いですからね、これね、うん。ワンクールぐらいですから、まあ見てから聞いてほしいんですけどね、うんうん。いや、そうなんですよ、なんか。
そう、それで、もうこれで終わりってスピさんから聞いて、うん、なんか、っていう終わり方じゃない？
ああ、それね、衝撃だったんですよ。自分見終わった時に。
これで終わりって。
あの、すごい後に引く終わり方してるんですよね、うん。こう、いかにも第2シーズン、うん、制作始まりますみたいな勢いなわけですよ。だから、はい、あの、クリンさんに、いや、これ絶対続くわ、次、とかって言ったの覚えてます？楽しみじゃないですか、みたいに。うん、そしたら、なんか、まあ、アメリカの方ではもう作んないみたいな話になってるらしくって、うん、みたいな。うん、マジかよみたいな。
解決してない話で、あの、
打ち切りですわ。
いくつかあるような気がするんですけど、
ね。まあでも基本的には打ち切りなんだけどね、こうアメリカのドラマって全部ね。うん。何でもそうじゃないですか、もう24だろうが、プリズンブレイクだろうが、うん、ロストだろうが、うん、人気がなくなったとこで終わらせに入るわけだから打ち切りなんですけど、あるじゃない、もう最初の構想でやろうと思った話をやりきったところでちゃんと終わってほしいなみたいな、うん、だらだら引き伸ばされるみたいなさ、あるじゃないですか、
ある、
こう見ちゃった手前最後は気になるし、うん、みたいなさ、それがないだけマシじゃないですか。
まあね、うん、
まあね、そう、うん、あとさ、あのドラマさ、あの隊長が出てくるんじゃないですか、その寺の場に移住した
隊長。とっても強い隊長ね。
あのじじいなのか、あの人、何歳の設定なの、あの隊長。 テイラーだよ、テイラー。
テイラーね。
そうそうそうそう、テイラー長官がさ、
えら、
う
ん、い強いよね、かっこいい。
ナサニエル・テイラー、なんか、すごい、なんていうの、こう、ひげこうね、蓄えた、なんか、なんだろうね、ちょっとインディ・ジョーンズ的なとこもあるよね、なん
か、ああ、そうかね。
な感じだよね。あの人なんか強すぎじゃないっていう、ちょっと途中からなんかだってさ、もうさ、なんか完全に主人公のキャラ食ってたでしょ、あの人がもう。
あ、そうかね。
食ってたよ。
あ、そう？
意外となんか主人公のジム地味だなと思って自分見てたからね、こうなんかもうテイラー見ちゃったらあとどうでもよくなるわみたいな。
それ格闘技やってるからじゃないの？
いや違う違う違う、あってあの人出てくるとみんな全部やっつけちゃうじゃん、一人で。だって何これみたいな。
まあまあ一人出てもない、だって恐竜もやっつけたからね。
そう、恐竜もやっつけちゃうんだよ、だって、うん、しかもさ、あの
素手でね、
テイラーとあとさもう一人さ、あのなんて言うんだろう、こう一応さ、そのまあ詳しくは見てほしいんだけど、うん、敵勢力みたいなのがあるわけじゃない、シクサーズっていうね、うんうん、こう第六移住隊の人たちでさ、で、あの黒人のその女性がリーダーで出てくるじゃないですか。いや、なんかもう喋り方とか見てて、完全にあの、なんだっけ、日本のあの女優さんに、杉本彩に似てるって
言う。似てるって言うけど、私は全然
そんなの。杉本彩に似てる
って。それは全然感じなかった。
あの、喋り方がね。でさ、あの黒人の、
だそれは黒人の人関係ないじゃん。
関係ないよ。
日本吹き替えのその人が。
その人がそうそう似てるんだけど、がさ、こう出てくるじゃん、ライバルキャラ的な感じ、うんうん、でさ、そのテイラーとその黒人のその敵のボスの女性がさ、うん、2人でサバイバルするっていう話があるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
最後の
方
ね、
もう、うん、そうそう、もう完全に主人公置いてけぼりで、こいつらがすげえ強えみたいなとこやってるからアベンとしちゃってさ、
そう、でもそんな長くやってたわけじゃなくて、
1場面でしょ、1場面っていうか1回分ですけどね、うん、もちろんね、ミランダ、違うな、なんか
違う、
ミラ、
ミラ、
そうそうそう、ミラだよ、そうそうそうそうそう、うん、なんかだからそのミラとテイラーがさ、なんかちょっとお互い争ってんだけど、うん、まあ立場が違えばこうやって仲良くできたかもな、うんうん、的なさ、なんか
はいはいはいはい、
ちょっと友情じゃないけどさ、うんうん、なんかこう仲良くなるみたいな、サバイバルを通してみたいな話とかあってさ、もう完全に主人公食ってるじゃないですか。
そうかな、うん、まあでもさ、別にあのジムがずっと主人公じゃなくて、うん、奥さんにスポット当たってる時もあるしさ、
うん、
あの
ジョシュだっけ、あの息子、
息子に、うん、あの当たってる時もあるし、だから別にいろんな人に当たってるからいいんじゃないの、うん、そんなの気にしなくて、
うん、あ、まあまあね、
そんなそれは気にならなかったですよ、うん、私は別に。
いや、まああの人気ドラマってさ、必ず名脇役みたいな、うん、主人公食うぐらい人気出てくるやつがいないとヒットしないって言われてるのね、うん、だからプリズンブレイクでもさ、うん、あのマイケル・スコフィールドっていう主人公よりもさ、うん、あのティーバックっていうさ、
はいはいはいはい、
ちょっとなんて言えばいいの、敵でも味方でもない、まあ一応敵なんだけど、なんだろうね、こう時には味方になったりするみたいなさ、うん、そのなんて言えばいいんだろうね、こう敵の組織みたいなでかさはなくて、一、うん、人でずっとこうなんか主人公を執拗にこう狙ってくるみたいなさ、ああいうキャラがいるから盛り上がるみたいなのはあったでしょ、はいはい、プリズンブレイクもなんかもう、あのティーバックの人大ブレイクしちゃったからね、あと、うん、だからさ、あのあれに出たりしてるからさ、あのトランスポーターでさ、
うん、
あのジェイソン・ステイさんの敵役で出てたりとかしててさ、 そうそう、ね、うん、その時もさ吹き替えてんのがさ若本さんだからさ、うん、ティーバックじゃんこれみたいな、こうなんか違う演技で出られてたのかもしんないけど、
はいはいはい、
声がもう多分言われてんじゃないの、吹き替えでこう、うん、ティーバックのノリでお願いします
みたいな、そうかな、
なんかもうそのまんまじゃねえか、何やってんのティーバックさんみたいな感じだったからさ、あれいやだからそういうのは大事っては大事かなと思ってね、うん、いやまあね、で寺の場ね、こう、まあ、まあ面白さで言うとね、こう 5点評価で言うと3点ぐらいなんですよ、自分の中では。でやっぱりね、
まあね、私はね面白かったけど、まあ5点評価では 4.5 ぐらいなんだけれども、
うん、あ、そうなんだ、
4.5、 面白さではそうなんだけど、がっかりでも4.5 ぐらいで、
はいはいはいはい、なんだろうね、だからやっぱ子供向けにちょっと寄せたのが、
うん、
なんだろう、難しいとこだよね、そのターゲットを幅広くっていうさ、なんだろうね、まあまあターゲット明確にするのは大事なんだと思うんだけど、うんうん、ちょっとなんかそれが失敗したかなみたいなとこはあるんだよね。やっぱりさ、なんか SF 設定としてさ、うん、おかしくないですか。まあまあ100歩譲ってさ、うん、一方通行ってのはまあ認めるとするよ、うん、あのこう未来から、うん、その過去にはいけるけど過去から未来にはいけないっていう設定があったじゃないですか。でもっと言うとその過去から未来がつながるこう双方向になるっていうのが一つのこうテーマとしてこう、
はい、テーマとしてありましたね。
あったじゃないですか。なんだけどその自分が納得いかなかったのはさ、そのこうパラレルになってるわけじゃん、あれ世界が、はい、要するに、うん、まあわかんないけど、じゃあ2013年の自分と、うん、まあ10年前の、
うんうん、
まあわかりやすく言うとしてこう2003年の自分の世界が行き来できますと、
はいはいはい、
なった時にこう2013年の1年ごとにこう向こうの世界行くと、うん、2004年になってんですよね。2003年の世界が10年みたいなのだけがこうずれててさ、
うん、
それってどうなのって思ったんだけど、
うーん、
おかしくない、こんなのにこれ何つながったままこう時間が流れてくるってこと、
うん、
それはないんじゃないのって思って、都合良すぎんじゃないのって思ってさ、ね、
うん、
だちょっとその辺がなんかみたいなさ、それだとさあんま過去行ってるってあれがないんだよね、その、
うん、ないだって私も思ったところ、
そこでそれだとさ、そのね、あの自分が好きなロボットアニメでさ、うん、ダグラムっていうのがあって、それが地球対デロイアっていう植民惑星の話で、まあそこが独立しようとするんだよね、植民地として資源を取られるだけじゃなくて、デロイアだけでやってけんだから、うん、地球とちゃんと商売して資源をちゃんと売って対等な関係で、うん、じゃあやっていこうみたいなので独立戦争を仕掛けるみたいなアニメなんです、ロボットアニメなんだけど、うんうん、それだったらわかるじゃん、こう地球からこう来ようとするの、それを防ごうとするって、あれだから未来過去と未来にしちゃったからさ、うんうん、そのパラドックスができんでね、おかしいんだよね、なんかね、うん、で、
なるほどね、
うん、しかももっと重要な肝としてさ、うん、あのなんかあのやってることがさ、そんで敵のネタバレしちゃうとさ、うん、敵のやってることがそのダグラムと一緒なんだよね、
うん、
その資源を、
うんうん、
まあそのデロイアの資源を地球に持ってくっていうのがダグラムのその敵のね、
はいはいはい、
敵っていうかまあ地球の考え方だったりね、うんうん、そのためにそこを植民惑星にしてんだから独立なんかさせねえぞみたいな、その資源をこう安く手に入れるためなんだからみたいなのなんだけど、うん、結局なんかさ、そのやってることが一緒じゃん、敵の最後の、うん、ラストの敵の組織も。いやでも
ね、私だからさ、そのね、
歴史とかをさ、うん、改変すんのかと思ったの、自分はもっとその、
あ、
要は過去に行ってるわけじゃん、で過去で何かをやることによって未来が変わるわけじゃん、だから、うん、こうね、今のこう壊滅的な地球をなんか打開するみたいなのをすんのかなと思ったら、うんうん、そっちはもう壊滅するから、俺ら俺らで、こっからまたこうね、なんか、始めますみたいな話じゃん、あれ。ええー、と思ってさ、
うん。だからね、新しいもの持ってきちゃってるじゃない、
はいはいはい。
だからさ、なんていうのね、言うなればさ、微生物だとかなんだとかいろんなものがさ、
そう
そこにないものがあるわけじゃん。
はいはい、はい。
でさ、全く変わりますよね。
環境全く変わるよ。
変わりますよね。でさ、
まあ、昔さ、あの自分、これ、うん、まあ、時効だから言うけどさ、
何回かさ、こう、ほら、後の舞台が来るけれどさ、
あ、はいはいはい、
歴史変わっちゃっててさ、もう、そんな、ね、向こうの、だって資源だってなくなっちゃってるかもしれないしさ、
うん、
なんか変わっててさ、生まれるはずのない人が生まれてたりとかさ、
まあ、だから、そこがないんですよ、結局、うん、そういうタイムパラドックス系の SF の話、うん、にはしなかったんでね、あのドラマはね、そう、だから過去の地球行ってやり直すぐらいの話で、それによってこっちの過去で暴れることで未来がどうなっちゃうとかっていうのは関係ないんだよ、だってこうパラレルワールド同士がつながってこう平行に時が流れてるってさっき言ったじゃないですか、だからそういうイメージなんですよね、うん、いやだからさ、あの自分も心配したのがさ、これまあ時効だから言いますけど、昔あの 屋久島ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
屋久島ってこう、あの、何、もののけ姫の舞台になったみたいな、さあ、よく言われるように、すごいなんか特殊な生態系をしてて、そう。で、屋久島をさ、こう、登山したんですけど、うんうん、その、縄文杉っていうのは、ね、はいはいはい、結構歩くんですよね、あれ。
ある。すごい、
20何キロ往復で歩かないといけないから、20数キロを往復で歩かないといけないんですけど、その、さ、途中にトイレとかないわけじゃないですか。うんうん、で、まあさ、ほら、あの、誰も見てねえから、うんこしちゃえと。まあ、いわゆる脳みそなんですけど、でも、こう、のぐそ禁止とか書いてある。
当たり前じゃないですか。
そう。
あの、だって、大腸菌がいない島なんでしょ、あそこ。
ああ、そういうことでしょ。だから、やっぱりね、うん、だから自分の、例えば、うんこにさ、例えば、あの、なんか、あの島にないものの植物の種とかが混ざってて、
うん、
生態系が壊れるってことでしょ。あそこでうんこするって、うん、ことは、バイオテロと同意義なんだなと思ってさ、自分がじゃあ、あの、ちょっと我慢できなくてうんこしたんですけど、あれは完全にバイオテロだなと思って。いや、だから今、その、クリさんの寺の場の話聞いてて、ちょっと思い出したから言っただけなん
だけど、ね。いや、そうですか。
ごめんなさい、屋久島と。ここで謝っときますけど。いやいやいや、まあまあ、そんな感じでさ、だから、何？その、ちょっとね、自分が、まあ、これ前もあったんだけど、予想してたのとは違ったなっていう、ね。
全然違う。
面白くなくはないんですけど、
ね。そうそう、面白かったの。あの、結果、じゃあどうなのって言って面白かったんだけれど、うん、次も気になったしね。なんだけど、なんか違う違和感もあったんですよね。
結構さ、そんで、あの、家族がテーマでさ、うん、あの、完全無欠なテイラー長官もさ、うん、その、息子が弱点みたいなのがあってさ、すごい。こんだけすごい親にしてダメな息子ありみたいなのがさ。
ダメなのかどうだかわか
んない。まあ、優秀は優秀なんだけどね、うん、むちゃくちゃね。歪んじゃってるっていうかさ。うん、
あれ見て、ああ、男ってやっぱりお母さんにこんなに思い入れがあるんだと思いながら見てたんですけどね。
あー、まあね、なんかでも、あの、恨んでる理由とかも普通でつまんなかったんで、
あ、そう、うん、
やっぱなーぐらいのさ、だって奥さん出てこないじゃん、うん、テイラー長官一人でさ、
うん、
で息子いるってことは奥さんがいるわけじゃん、
はいはい、
で出てこないってことはまあそういうことなんだろうねって、もうなんていうの、こう予想がつく展開だったからさ、
う
ん、ちょっと、うん、いやー、まあでも続編作ってほしいけどね、もうちょい恐竜、うん、最初の頃は結構恐竜織り交ぜてたんですけどね、はいはいはい、だんだんだんだん出てこなくなる、
うん、
大変なんですよ、
大変なのかな、うん、あれ
結構 CG で、うん、頑張ってたと思うよ最初の頃は。
そんなに大変なの、あの CG 技術って、私簡単にできるのかと思っちゃった。だって全部コンピューターがやってくれるんでしょ。
いやいや、だからその何 CG 自体は簡単にできますけど、うん、すごいリアルに、成功に、
うん、
なんていうの、こう、現実と見間違えるぐらいに、こう、なんていうの、再現するのは、ものすごいお金かかりますよ。
うん、あ、そうなんだ。
言ったじゃん、だから、あの、アイアンマンじゃなくて、あの、アベンジャーズって映画でさ、うん、何がすごいっていうのは、ニューヨークの街を CG で再現して、そこを破壊し尽くしたってことが、すごいっていう。
あ、そう。
ニューヨークで撮ってないわけですよ、あれは。だから、撮ってないんだけど、CG でニューヨークを再現しちゃったから、もうその場所行かなくても撮影できるじゃんっていう時代が来たんだけど、一方で金はものすごいかかる。
何にかかるの？
いや、その制作費用ですよ、成功な街をこう作る。
作るのね。
うん。
え、だってさ、写真というか航空写真
で、いやいや、だ
からあれで、それをさ、
そんな簡単じゃない、人間の目を騙すって難しいんですって。
あ、そうなの。
うーん、はい、まあそうですね、まあ寺の場ということで、まあちょっといろいろ不満ばっかり言ったんですけど、
でも楽しかったことは、
まあまあ、そうそう、家族で見れる、安心して見れる作品かなと思うんでね、ちょっと第2シーズンやってほしいなって、なんであんな終わらせ方したんだろう、
ね、あれれれみたいな、
はい、まあ、海外ドラマね、またちょっと見ていこうと思いますんで。
あ、そう、
はい、最近ね、自分はまたホワイトカラーっていうね、
うん、
まあ、やっぱね、ちょっとなんだろう、サスペンスっていうかね、そっちの方が好きだなと思って見始めたんで、はい、これまたね、語る、クリさんにも見せますんで、うん、
はい、
これまた2人で語ろうと思いますんで、ぜひね、はい、リスナーの方も興味持った方は見てからね、ホワイトカラー見てから、うん、
ホワイトカラーじゃないでしょ、テラノバで
しょ。いやいや、テラノバはもう喋っちゃったから。
あ、そう。
ホワイトカラーを見てからいつかちょっとホワイトカラーも、うん、面白かったら取り上げますんで、はい、予習して放送、
ね、
楽しみにしていただければなということで、はい、はい、終わっていこうと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。